広報古賀2026年6月号ジューンナンバー249表紙。今月の表紙は3世代で作る黄金色の夢。青空の下、田植えをしながら笑顔を見せる3世代。代々受け継がれてきた田んぼで、世代を超えてお米作りの情熱が共有されています。おいしくなーれ、と願いを込めて植えられた苗が、秋に黄金色の方を実らせる日が、今から楽しみです。写真の説明。おじいちゃん、お父さんと一緒に、田んぼで、苗を手にして笑顔を見せる三兄弟。笑顔も一緒に植えましたと添え書きがあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集。今日はゴルフ日和。8ページ、9ページ。令和8年度、9年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。パスポート、旅券、手数料の改定について。10ページ、11ページ。防犯意識を高めて、安心安全な街へ。日本で一番大切にしたい会社対象の実行委員会特別賞を受賞しました。6月から7月は市税徴収強化月間です。12ページ、叙勲、全国大会出場。13ページ、健康百科。私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から。エンジョイ、スポーツ少年団。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀でクラスト。読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目。古賀ゴルフリンクスでプレーをする男性。4ページから7ページ。2枚目。古賀第三小学校で行われたニュージーランドの高校生との交流会の様子。18ページ。3枚目。古賀子供祭りで竹馬を楽しむ子供。19ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。雨が多い季節を迎え、心が沈みがちになりますが、私は雨に濡れた街の風情が嫌いではありません。ただ、大雨による災害への備えが重要になるこの時期、市民の安全を守る立場として、万全の体制を整えることは課せられた使命です。4月に改定したハザードマップは、より具体的な避難行動を明記した命を守る道しるべ。雨で外出を控える日にこそ、マップを開いていただき、改めて 避難経路や備蓄品の確認をお願いいたします。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。限りある金属資源を有効に、田口金属株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名、田口金属株式会社、岡里工場。住所、岡里 10-3。電話番号、981151。従業員数、全社100人。岡里工場30人。年商99億円。2024年度。工場外観の写真があります。当社は1975年創業の金属をリサイクルする会社です。創業者が鉄くずの回収業は永遠に続き、将来性があるという思いで立ち上げたのが始まりです。鉄をはじめ、銅、アルミ、ステンレスなど、皆さんの身近にある金属を加工、選別して、製造メーカーやリサイクル事業所へ原料として供給し、資源のリサイクルに貢献しています。2023年には、シュレッダーを導入。多様な破砕、高度な選別設備と技術、ノウハウを駆使して、金属を徹底的に選別回収しています。これからも廃棄物処理の課題解決や資源循環型社会の実現に、田口金属は貢献してまいります。写真5枚。1枚目、ギロチン、切断。2枚目、シュレッダー、左。プレシュレッダー、右。3枚目、シュレッダー。4枚目、シュレッダー、全体。5枚目、地球環境と森林保護をイメージした門扉と、ヤシの木が目印です。写真終わり。特集、今日はゴルフ日和。そうだ、古賀ゴルフリンクスに行こう。ゴルフ場があるのは知っている。でも、その中がどうなっているのかは知らない。もしそうなら、あなたはこの街の宝物に出会えていないかもしれません。広大な渡良瀬川の河川敷という立地を生かしつつ、他の河川敷コースとは一線を画す、本格派の顔を持つ、古賀ゴルフリンクス。一歩コースへ踏み出せば、そこには遮るもののない青空と、どこまでも続く緑の芝生。風の音を聞きながらボールを追いかければ、忙しい日常で固まった心や体も、ショットの快音とともにほぐれていきます。たくさんの魅力が詰まった古賀ゴルフリンクスに足を運んでみませんか？写真の説明。見開き2ページの上部、紙面3分の2に、古賀ゴルフリンクスの広大なコース。写真終わり。ここが魅力。古賀ゴルフリンクスの特徴。1、本格的なリンクスタイル。設計者の金田武明氏が、スコットランドの伝統的コース、リンクスコースを意識して作りました。河川敷のフラットな地形を生かしつつ、フェアウェイやグリーンには絶妙な起伏があり、ショットの精度が試される戦略性の高さが魅力です。リンクススタイルのコースの写真があります。 2. カートの乗り入れが可能。乗用カートでフェアウェイ内を走行できます。天候や芝の状態による。ボールのすぐそばまでカートで行けるので、移動がスムーズで疲れにくく、プレーに集中できます。フェアウェイ内を走行できるカートの写真があります。3. 開放感あふれる広いフェアウェイ。全体的にコース幅が広く、OB、ボールがコース外に出ることが少ないのが特徴です。初心者でもプレッシャーを感じずにドライバーを振り抜くことができます。一方で、河川敷という環境で風の影響を受けやすく、上級者でも楽しめます。広々としたフェアウェイの写真があります。基本データ。年会費、プレミア会員25,000円、レギュラー会員5,000円、プレー代5,500円から14,000円。各種プランあり、詳細は二次元コードをご覧ください。コース概要、規模18ホール、7216ヤード、パー72。問い合わせ、コガゴルフリンクス、電話224000、郵便番号306-0038、古河市西町 10-1、二次元コードがあります。ゴルフ初心者が聞きたい Q&A、クエスチョン・アンサーの順に読みます。準備するものは、ゴルフウェア、クラブ、シューズ、キャップなど。クラブ、シューズはレンタルか。一人当たりの費用は、平日7500円から8500円。昼食付き。土日祝日、1万1000円から1万6500円。昼食付き。ハーフ、3300円から5000円。昼食なし。どんな服装がいい？襟付きシャツ、ロング、ハーフパンツ、ゴルフシューズ、T シャツ、ジーンズ、サンダルは不可。プレーの所要時間は？1ラウンド18ホール、5時間弱、ハーフラウンド9ホール、2時間から3時間。何人でやるの？1パーティー、2人から4人ほど。若林正樹支配人。ゴルフは老若男女、誰とでも気軽に楽しめるスポーツです。また、生涯楽しめるスポーツと言われており、いつ始めても遅すぎることはありません。ここでしか味わえない非日常感をぜひご堪能ください。若林さんの写真があります。ゴルフコースを回ってみよう。古河ゴルフリンクス入社1年目、最近ゴルフを始めたばかりの田中拓人さんがご案内します。田中拓人さんの写真があります。図の説明。受付からプレー後までの流れが、1から4の順で、写真とともに紹介されています。1、正面玄関から入って右側にエレベーターがあります。4階まで上がると受付です。前金制。受付をする前に、キャディバッグを1階にお預けください。 受付票に記入する田中さんの写真があります。丸2、1階にカート乗り場があり、指定のカートにキャディバッグが積まれています。スタッフからカート番号を案内されたらコースに出発です。カートに乗り込み、運転席に座る田中さんの写真があります。丸3、土手を越えてコース内に入るとスタートです。楽しい一日をお過ごしください。プレーする田中さんの写真があります。丸4、プレー後は5階の浴室でリラックス。湯船からの抜群の眺望に疲れも癒されます。窓からコースが見える浴室の写真があります。図終わり。古賀ゴルフリンクス利用者と従業員の思い。20年ほど前に結成したゴールド会。現在67歳から87歳の25人が在籍しており、月1回第2金曜日にプレーしています。定期的に体を動かすことで健康になったのはもちろんですが、楽しみながら運動できるのが魅力ですね。人づてに入会者も増え、初対面の人とも笑顔でコースを回っています。市内にあるので近くて気軽に来られますし、とても身近な存在です。会員も募集していますので、ぜひ一緒にプレーしましょう。写真。ゴールド会、会長、林田幸男さん、左。菅谷秀夫さん、右。写真終わり。従業員、白川俊一さん。芝の除草や刈り込みなど、コースの整備を担当しています。自然が相手なので、仕事は天候に左右されることが多く、特に台風などでコースが水没してしまった時は、復旧が大変です。古賀ゴルフリンクスの魅力は、何と言っても広大な敷地。その広さは管理の難しさの裏返しでもありますが、お客様が楽しそうにプレーしている姿を見ると、すべての苦労が吹き飛びますね。ぜひ大自然をバックに豪快なドライバーショットをお楽しみください。写真2枚。写真の説明。1枚目、作業着姿の白川さん。2枚目、除草作業中の白川さん。写真終わり。古賀ゴルフリンクスのここが好き。市内農家のコシヒカリを使用したランチはどれも絶品。食堂は誰でも利用できます。活獣ランチの写真があります。空気が澄んだ時期は富士山をはじめ浅間山や日光連山が一望できる景色を楽しめます。コースの向こうに日光連山を望む写真があります。イベント。茨城県最強ダブルス選手権。予選会、古賀会場。期日、6月10日水曜。参加資格、競技方法等の詳細は、二次元コードをご覧ください。二次元コードがあります。お得情報。市民優待パス。年額2万円。期限、令和9年3月31日まで。プレー代、月曜から金曜日、火曜日除く、5000円。土曜日曜日、祝日、11000円。申し込み問い合わせ、古賀ゴルフリンクス、電話 22-22-4000。
令和8年度、9年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加を反映し、2年ごとに見直されます。なお、県内は均一の保険料率です。詳細は7月に送付するチラシ及び市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、二次元コードがあります。表、後期高齢者医療保険料率の表があります。区分、均等割額、所得割率、付加限度額、上限の順に読みます。令和8年度、9年度、医療分、49,500円、9.32%、85万円。令和8年度、9年度、子ども・子育て支援納付金分、子ども分、1,400円、0.28%、21,000円。子ども分については、令和9年度に再度見直し予定です。表終わり。個人ごとの保険料額の決め方。1年間の保険料イコール医療分100円未満切り捨て。均等割額非保険者1人当たり49,500円。所得割額、括弧総所得金額等マイナス基礎控除額、括弧閉じる、かける所得割率 9.32%、プラス子供分100円未満切り捨て、均等割額、非保険者1人当たり1400円、所得割額、括弧総所得金額等マイナス基礎控除額、括弧閉じる、かける所得割率 0.28%。 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費、公的年金控除額や給与所得控除額などを差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。遺族年金や障害年金は収入に含みません。年度の途中で非保険者になった人は、資格取得月からの月割りで保険料額を計算します。世帯の所得水準が低い人は、均等割額を軽減します。7割、5割、2割。なお、均等割額が7割軽減に該当する場合、医療分に限り、さらに 0.2 割を軽減します。7.2 割。令和8年度より、後期高齢者医療保険料に、子ども・子育て支援納付金分が加算されます。従来の後期高齢者医療保険料・医療分に加えて、子ども・子育て支援納付金分、子ども分の保険料をお支払いいただきます。なお、子ども分の負担額も所得に応じて異なります。これは、後期高齢者医療保険だけでなく、他の公的医療保険、健康保険、共済組合、国民健康保険組合、自治体国民健康保険等、に加入されている人も同様です。子ども・子育て支援納付金分は、少子化対策を強化するため、国が導入を進めている子ども・子育て支援金制度の財源として活用されます。パスポート・旅券・手数料の改定について。 7月1日以降の申請受理分から旅券手数料の引き下げが適用されます。詳細は外務省ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎市民総合窓口室、電話225111、二次元コードがあります。表、新しい手数料の一覧、年齢、旅券種別、現行手数料、6月30日まで申請分、改定後手数料、7月1日以降申請分、中1、窓口、紙申請と電子申請で手数料が異なりますのでご注意ください。中終わり、備考の順に読みます。18歳以上、10年、電子申請、15,900円、窓口申請、16,300円、電子申請、8,900円、窓口申請、9,300円、7,000円減額。18歳以上、5年、電子申請、19,000円、窓口申請、11,300円、18歳以上、5年旅券廃止。18歳以上、残存有効期間同一旅券、中2、氏名や本籍地等に変更があった場合や、詐称欄の余白が少なくなった場合に、現在お持ちのパスポートの有効期間を引き継いだ新たなパスポートのこと。中終わり。電子申請5,900円。窓口申請6,300円。電子申請5,400円。窓口申請5,800円。500円減額。18歳未満は申請できません。18歳未満、12歳以上、5年、電子申請19,000円、窓口申請11,300円、電子申請4,400円、窓口申請4,800円、6,500円減額。12歳未満、5年、電子申請5,900円、窓口申請6,300円、電子申請4,400円、窓口申請4,800円、1,500円減額。表終わり。窓口の混雑が予想されます。手数料改定に伴い、7月1日以降の申請数が大幅に増加し、窓口が混雑することが予想されます。窓口申請、電子申請ともに、交付までの期間に十分な余裕を持って申請してください。電子申請が便利です。パスポートの更新申請、新規申請は、電子申請でも行えます。電子申請では、戸籍情報がシステム連携されるため、戸籍謄本の提出が不要になります。ぜひ、この機会にご活用ください。電子申請で補正等が必要となる場合、申請者による対応が完了するまで、審査は中断しますので、ご注意ください。二次元コードがあります。マイナンバーカードを持っている女性のイラスト。手続きにはマイナンバーカードが必要です。とあります。防犯意識を高めて安心安全な街へ。市内では侵入窃盗や自転車等、特殊詐欺などの犯罪が発生しています。犯罪の被害を防ぐためには、一人一人が防犯意識を持ち、日頃から対策を行うことが重要です。 家庭や地域でできる防犯対策を確認し、被害の未然防止に努めましょう。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111。住宅侵入対策。近年、在宅時を狙った侵入や、業者を装った訪問など、手口が凶悪かつ巧妙化しています。玄関、窓は必ず施錠。補助錠、防犯フィルムの設置。インターホンで相手を確認。センサーライトの設置。防犯カメラの設置。自転車、金属等盗難対策。自転車等や金属等の盗難が多発しています。複数の対策を組み合わせましょう。ツーロックの実施、防犯登録の確認、人目につく場所へ駐輪、資材等の屋内保管。特殊詐欺対策。電話や SNS を利用した特殊詐欺の手口は年々巧妙化しています。警察官や市職員、金融機関職員などを名乗り、言葉巧みに現金やキャッシュカードを騙し取ろうとします。特殊詐欺の被害に遭わないためには、犯人と話をしない環境づくりが重要です。知らない番号には応答しない。番号表示、非通知拒否サービスを利用することで、不審な電話に応答するリスクが下がります。常に留守番電話設定にする。特殊詐欺の犯人は声を録音されることを嫌う傾向があり、防犯効果が期待できます。防犯機能付き電話の導入。着信音が鳴る前の自動メッセージでの警告や通話の自動録音機能などがついています。不安を感じたらご相談ください。電話相談。警察相談専用窓口。シャープ9110。消費者ホットライン188。ウェブサイト。警察庁 SOS47 特殊詐欺対策ページ二次元コードがあります。茨城県警察ホームページ二次元コードがあります。日本で一番大切にしたい会社大賞の実行委員会特別賞を受賞しました。第16回日本で一番大切にしたい会社大賞において、社会福祉法人愛和会が市内の事業所として初の実行委員会特別賞を受賞しました。この賞は人を大切にし、人の幸せを実現する行動を継続して実践している会社で、その取り組みが特に優良な企業を表彰するものです。本市の未来を切り開くトップランナーとして、今後のさらなる活躍が期待されます。問い合わせ、相和庁舎秘書課、電話923111。受賞を受けて、森誠理事長のコメント。私たちは、職員の幸福なしに利用者様の幸福なしをモットーにして、地域の皆様に喜ばれる高齢者介護施設を目指してきました。これからも利用者様に喜ばれ、職員を幸せに、取引先に信頼される社会福祉法人を目指してまいります。写真。今回の受賞に伴い、森理事長が針谷市長へ表敬訪問を行いました。写真終わり。6月から7月は、市税徴収強化月間です。市税は、行政サービスを支える貴重な財源です。 納付しない人が増えると、行政サービスの低下を招くほか、期限内に納付した人との公平性が保てません。期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111。市税は期限内に納めましょう。納付が確認できない人へ、自動音声電話案内。発信番号0280-234626や SMS。発信番号0280-225111-243056による未納市税のお知らせ、督促状、催告書を送付しています。それでも納付が確認できない場合は、財産の差し押さえを行います。病気や失業など、やむを得ない事情により納付が難しい場合は、早めにご相談ください。電話催告や SMS のお知らせで、特定の口座番号への振り込みをお願いすることはありません。偽電話詐欺にご注意ください。納税等は口座振替をご利用ください。安心。現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利。金融機関へ出向く必要がありません。確実。納め忘れの心配がなくなります。郵送や市ホームページ、印鑑不要からの申し込みもできます。二次元コードがあります。夜間開帳時間延長、休日納税相談を実施中。夜間開帳時間延長、期日6月25日木曜、7月30日木曜、時間17時15分から19時30分、休日納税相談、6月14日日曜、28日日曜、7月12日日曜、26日日曜、9時から16時、12時から13時は除く。場所、いずれも古賀庁舎収納課、庁舎北側入り口からお入りください。
春の叙勲、瑞宝小綬章、佐山光則さん、72歳、中田、元陸自森山駐屯地業務隊長、瑞宝装甲章、長浜光雄さん、86歳、苦悩、学校司会、瑞宝炭鉱章、大久保慎二さん、57歳、駒羽、西山運輸機構株式会社、クレーン運転士。受賞者の皆さんそれぞれの写真があります。危険業務、従事者叙勲。瑞宝装甲章、今泉浩一さん、67歳、中田新田。元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防官、瑞宝炭鉱章、佐々木俊明さん、74歳、下辺見、元埼玉県警部補、瑞宝炭鉱章、大場克也さん、66歳、東諸川、元東京消防庁消防司令長、今泉さんの写真があります。全国大会出場。第16回日本バッハコンクール小学5年6年 A 部門、伊垣凛太郎さん。第37回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会、男子都道府県対抗戦ダブルス、 宇津木作人さん、昭和南中学校。第25回全国小学生ソフトテニス大会、ダブルス男子5年生の部、島田拓海さん、古賀 STC。 ダブルス男子4年生以下の部、宇津木大理さん、中島祐希さん、古賀北利根ジュニアソフトテニスクラブ。
健康百科。早めの対策で熱中症を予防しましょう。6月に入り、暑さを感じる日が増えてきました。体が暑さに慣れていないこの時期は、気温や湿度の上昇により熱中症のリスクが高まります。熱中症は体内の水分・塩分バランスが崩れ、体温調節がうまくいかなくなることで、めまいや吐き気、頭痛などの不調を引き起こします。油断せず、今のうちから早めの対策をしましょう。対策のポイント。こまめな水分補給。喉が渇く前に水分補給をしましょう。汗をたくさんかいたときは塩分の補給も必要です。暑さを避ける。昼夜問わず、室内でも熱中症になる可能性があるため、エアコン等を活用してください。外出は暑い時間帯をできるだけ避け、涼しい服装で帽子や日傘を使うのも効果的です。涼しい環境以外では運動等を中止しましょう。日頃の健康管理。十分な睡眠と主食、主菜、副菜を揃えたバランスの良い食事を1日3食取りましょう。暑いからといって冷たいものを取りすぎると、胃腸の働きが弱くなり食欲低下を招きます。また、暑くなり始める頃から軽い運動をするなど、暑さに体を慣らしておくことも大切です。熱中症予防情報の活用。熱中症の予防に、熱中症警戒アラートをご活用ください。アラートが発表された時には、普段以上に注意して熱中症予防行動をとりましょう。詳細は二次元コードをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、さとみんさんの写真があります。子供が主役の遊び場、古賀コロリンプレーパーク。子供って本当は遊びの天才。でも大人の都合で、ダメ、危ない、また今度が増えがち。古賀コロリンプレーパークは、子供のやってみたいを大切にできる場所です。外遊びや木工など、自然に触れながらのびのび遊べます。予約不要、出入り自由。ぜひ、お気軽に遊びに行ってみてください。活動概要、開催日、不定期、月1回ほど。活動場所、特別養護老人ホーム、白栄荘敷地内。詳細はこちらの二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、落ち葉を放り投げて遊ぶ子どもたち。2枚目、木工に取り組む様子。3枚目、みんなで食事を楽しむ様子。写真終わり。
きらり、こがびと。お茶を起点に広がる地域の輪。五感で楽しむ、遊べる茶園プロジェクト。吉田茶園、株式会社クーガ。 株式会社デザイン DH の皆さん、吉田茶園の吉田博樹さんが中心となり進めてきた遊べる茶園プロジェクト。このプロジェクトはお茶の生産・販売だけでなく、茶畑をめぐるツアーやお茶の香り・味の違いを体験できる茶寮、お茶の香りに包まれたサウナなど、五感でお茶の魅力を楽しむ体験を提供するものです。この取り組みが地域資源の価値を再発見し、新たな交流や賑わいを生み出すものとして高く評価され、昨年、グッドデザイン賞、茨城デザインセレクションのダブル受賞という快挙を成し遂げました。立ち上げの背景にあったのは、若い世代のお茶離れという現状です。お茶を好きになってくれる人を増やしたいという思いのもと、デザインを担当した亀田敦さんらと共に、お茶を味わうものから体験するものへ昇華させました。少しずつ知名度が上がり、若者の姿も増え、園内にはたくさんの笑顔が。その光景を見るたび、自分のやってきたことは間違っていなかった、と、博樹さんは次の挑戦への活力を得ています。伝統を守るだけでなく、時代に合わせて磨き上げ、次世代へとつなげていく。まだまだやりたいことがある、と話す博樹さんたちの挑戦は、地域の未来を切り開く一歩として、さらに期待が高まります。写真4枚。1枚目。写真の説明。サウナ、納屋ののれんをバックに4人の集合写真です。左から、三輪翔さん、株式会社クーガ。中島博夢さん、株式会社クーガ。亀田敦さん、株式会社デザイン DH、吉田博樹さん、吉田茶園。2枚目、お茶の香りを楽しめるサウナ納屋。3枚目、古民家を改装した茶寮、離れ。4枚目、一日中茶園で遊べるプロジェクトです。写真終わり。
今月の子がっこ、いい子が育つ子が、福島もあちゃん、令和7年12月生まれ、毎日幸せをありがとう、大好きだよ。新井康介くん、令和7年5月生まれ、バナナとイチゴが好き。浜口聡くん、令和7年11月生まれ。これからもたくさん笑って楽しく過ごそうね。鈴木瀬尾くん、令和6年11月生まれ。これからもいろんな景色を見に行こうね。内村碧人くん、令和6年6月生まれ。サッカー大好き、たくさん遊ぼうね。染谷るいくん、令和5年、7月生まれ。これからも元気いっぱい大きくなれ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中、対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の子がっこ応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。
私の夢、憧れの警察官に。上村夏樹さん、下辺小学校6年生。僕の将来の夢は警察官になることです。地域の安全を守ったり、困っている人を助けたりするために正義感を持って立ち向かう姿はとてもかっこよく、憧れの存在です。僕も人の役に立てるように、周りの人に親切にし、感謝の気持ちを大切にしたいと思います。そして強い体と優しい心を持った警察官になりたいと思います。上村夏樹さんの写真があります。
古賀歴史見聞録。近代解剖音楽への眼差し。古賀範囲、川口新人。古賀の歴史初物尽くし。古賀の歴史に日本最初の出来事を探ってみると、戦国時代の起点とされる古賀公方足利重氏の侠徳の乱、土井利貫による雪の結晶図鑑石化図説、刊行されたヨーロッパ一国図、新約オランダ国全図等々、様々存在していますが、今月は日本の解剖学史上に多大な貢献をもたらした古賀範囲、川口新人とその著作、懐紙編についてのお話。近代医学への道を切り開く懐紙編。一般に日本で最初に刊行された解剖書といえば、山脇東洋の雑誌に他ならず、教科書でもそう習います。宝暦9年、1759年に出版された同書は、同4年、京都の六角獄舎にて、皇居による鑑贈を行った山脇東洋が執筆した医学書として、高い評価を受けていますが、惜しいことには、頭部の解剖所見が含まれておりません。これは、斬首後の死体、死体の死は手足、が用いられたこともありますが、五臓六腑説に疑いを抱き、その検証を主な目的としていた山脇東洋にとって、頭部の存在は必ずしも関心を引くものではなかったことが要因とも言われます。臓死に脳髄や眼球を含む頭部の所見が欠落しているのは、こうした理由によるものでした。一方、川口新人は明和7年1770年4月、古賀藩主にして京都諸子大の土井利里から許しを得て、京都聖公の刑場にて首のない遺骸2体と切り落とされた種首一球を科学的知見をもとに解体し、同9年1772年に脳髄や眼球などの頭部も包括する日本最初の解剖書懐紙編を刊行しています。その序文に見える「よ、手図から執刀しこれを解く」の一節には、医学者として活動する川口新人の矜持を垣間見ることができるでしょう。禁忌に触れる所業と捉えられていた人体の解剖にあたり、新人は医師として手図から執刀したことを公表しました。還元するならば、執刀を他者に委ねる肝臓の限界を解き、 医師自ら執刀することの重要性に言及したのです。一矢を解けば千万人の知術の益という強い信念によって、信人は近代医学の進歩に続く道を切り開いたと言っても過言ではありません。医学への探求心。ところで、近畿も恐れぬ川口信人の行動力、その源泉は、何辺にあったのでしょうか。川口家の医学は、カスパル流外科医術、オランダ召喚医、カスパル・シャムベルゲルを開祖とする外科医術、を伝授された川口房頼が、天和元年1681年に、土井家の医師として仕官したことに始まります。高度な知識や技術を送伝せねばならない医師の家系では、専門性を保つために養子を迎えることも多く、川口家でも家伝のカスパル流をはじめ、医家としてのスキルをつなぐことに不信していました。父房重が47歳の時に誕生した川口信人は、宝暦7年、1757年、師匠である父を失います。18歳のことでした。その2年後、長崎に留学して南蛮流外科医の栗崎道医より免許状を授けられた信人は、藩主土井利里の京都諸師大就任に従い上洛して、京都の医官、荻野玄外に師事。すでに触れた通り、手図から人体の解剖を果たしています。時に31歳。信人は困難に直面するたびに、工夫を凝らして道を探求し、逆境をバネにすることを力に変えて、状況を打開したのかもしれません。日本の医学史の中で、開始編は、医師の川口信人自らが執刀した頭部を含む人体すべての解剖書として、最初の成果と位置づけられるものであり、古賀氏の初めてを彩る重要な偉業というべきものでしょう。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、川口信人著、開始編。茨城県指定文化財、川口家所蔵。写真終わり。
図書館の本棚から、三和図書館。三和図書館は現在休館中ですが、今回掲載した図書は、予約いただいた場合に限り、三和図書館以外の図書館、図書室で貸し出し可能です。一般書、歴史、江戸名所図会と浮世絵で歩く東京、堀口真澄著、江戸の残り画を探して、散歩をしませんか？江戸時代後期に江戸で出版された江戸のガイドブック、江戸名所図会や浮世絵と令和の写真、地図を見比べながら東京を案内するオンライン講義等をもとに書籍化。出版社、イマジニア。一般書、小説、天の橋立物語。竹本野原、著。京都は宮津。のどかな観光地の小さな私立高校に、臨時教師としてやってきた、全身ロリータの大石種。マイルールに生きるロリータ先生に振り回されながら、12人の生徒たちは、己の進むべき道を探っていき、出版社、小学館。児童書、読み物。泥棒猫と、 ときめきのリボン。小出まりるい作。猫のリボンの人間のママボタンちゃん。職業は作家。ボタンちゃんの娘で小学5年生のカミラは食いしん坊で元気いっぱい。なのに今日はなんだかおかしくて。泥棒猫シリーズ第4巻。出版社、生産者。絵本、今日お買い物に行ったらね。マイケル・ローゼン、文。ヘレン・オクセンバリー、絵。人参を買いに行ったのに、八百屋さんがくれたのはオウム？帽子を買いに行ったのに、帽子屋さんがくれたのは猫？今日のお買い物は、ちっとも思い通りにいかなくて。出版社、徳間書店。それぞれの表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。V.C. クレア。アルファベット大文字で、V.C.CREA。バレーボール。私たち V.C. クレアは、バレーボールを通じて、仲間との絆を深め、礼儀作法を学び、体力の向上に努め、積極性や協調性を育んでいます。初心者から経験者まで、それぞれのレベルに合わせて練習に励んでいます。また、保護者の当番等は一切なくし、負担が少なくなるようにしているので、ご安心ください。見学、体験は大歓迎です。随時行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。チームデータ。活動日。水曜、金曜日。18時30分から20時30分。土曜、日曜日。9時から12時。または9時から16時。活動場所。上辺小学校、下辺小学校、西牛ヶ谷小学校。問い合わせ、水野優作。電話、090-2401-5079。写真3枚、写真の説明。1枚目、試合前の整列の様子。2枚目、試合の様子。3枚目、集合写真。写真、終わり。
町の話題レポート。言語と文化の壁を越えて、ニュージーランドの高校生との交流会。4月24日、古賀第三小学校と、古賀第三中学校でニュージーランドの高校生22人との交流会を行いました。古賀第三小学校では児童たちが ICT 機器を活用しながらコミュニケーションの取り方を工夫し折り紙遊びで交流。古賀第三中学校では生徒たちが部活動を通して交流を楽しんでいました。この交流会は児童生徒たちにとって広い世界に目を向ける貴重な経験となりました。写真、時折英語で話しながらお手本を見せ、一緒に折り紙をする児童。写真終わり。20秒以内にシュート、監督はなし。4v4 古賀シリーズ2026開幕。4月18日に吉田サッカーフィールドでサッカー界の本田圭介さんが考案した育成年代向けの4人制サッカー大会 4v4 が開催されました。4v4 は監督、コーチが存在せず、 選手が自分たちで戦術を考え、勝利を目指すのが特徴です。この大会を皮切りに、6月からシリーズ本戦がスタート。さらなる盛り上がりが期待されます。写真、市内外から18チームが参加し、熱戦を繰り広げました。写真終わり。市内で働くきっかけに、古河市合同企業説明会。4月18日、山水花桃プラザで合同企業説明会、ジョブフェスティバル in 古河2026を開催しました。市の地域産業の担い手となる人材確保に加え、青年層の市外流出防止や雇用促進による市内産業の活性化を目的に、市内企業26社と1団体が出展。参加者からは、地元で働く自身の姿を思い描くいい機会となった、などの声が聞かれました。写真。参加者は企業の説明を真剣に聞いていました。写真終わり。世代を超え、共に楽しむ。古河子ども祭り。4月25日、京和伝説利根緑館で古河子ども祭りを開催しました。当日は、古河市青少年健全育成協力団体が、昔遊びや輪投げ、ガチャポン抽選会などのブースを出展したほか、市内団体がダンスや和太鼓演奏などステージ発表を披露。また、市出身のマジシャン、スカッチやバルーンパフォーマー花江、アルファベット大文字で HANAE のパフォーマンスも行われ、会場には子供たちの輝く笑顔が溢れていました。写真、チキチキバンバン号に乗って、いざ出発。写真終わり。一振りごとにボールと心が弾み出す。オールジャパンマレットゴルフ選手権古河大会。4月29日、リバーフィールド古河で第34回、オールジャパンマレットゴルフ選手権を開催しました。マレットゴルフはゴルフのルールに準じて行い、T 字型のスティックとボールを使って気軽に楽しめるスポーツです。河川敷の雄大な自然の中、参加者は交流を深めながらベストスコアを目指して熱戦を繰り広げました。写真。勝利を引き寄せる渾身の一打。写真終わり。J リーグへの第一歩。県社会人サッカー一部リーグ古河シティ FC ホーム開幕戦。4月19日、茨城県社会人サッカー一部リーグが開幕し、J リーグ参入を掲げる古河シティ FC がホームの吉田サッカーフィールドで初戦を迎えました。会場には多くの観客や応援団が詰めかけ、熱い声援で選手たちを後押し。試合は0対1で惜敗し、黒星スタートとなりましたが、今後の巻き返しに期待が膨らむ一戦となりました。写真、大声援を背に、魂のこもったプレーを見せるイレブン。写真終わり。
古河っ子だより。図書館、図書室、お話し会。山水花桃プラザ。期日、6月6日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体。あけぼの会、問い合わせ、山水花桃プラザ、電話、211-1255、郵センター敬愛防水、期日、 6月13日土曜、時間14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、郵センター敬愛防水、電話313211、鶴田フクロウの森プラザ、期日、1、6月20日土曜、2、6月21日日曜、時間、1、14時から14時40分、2、10時30分から11時10分、実施団体、1、松ぼっくり、2、さくらんぼ、問い合わせ、鶴田フクロウの森プラザ、電話、924501、包み公民館、期日、6月21日日曜、時間、14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み公民館、電話、985530、サンワックスホールスペースユー小賀の催し、お月様のキャンドルスタンドを作ろう。LED ライト付きのキャンドルスタンドです。期日、6月27日土曜、時間、1、10時30分から11時30分、2、13時から14時、定員、各回8人、先着、小学2年生以下は保護者同伴、費用、1200円、講師、四つぐり里見氏、申し込み期間、6月14日、日曜、10時から、電話、申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユーコが、電話、225520、ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、さまざまな活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、赤ちゃんの里、紅葉学園。6月の主な活動、父の日制作、七夕制作、もしもの時の応急手当、離乳食実演、豆乳うどん。問い合わせ、学校法人紅葉学園、中央町 1-4-3、電話、235706。子育て支援センター、スマイル、成蹊保育園。6月の主な活動、手形・足形制作、海の生き物。給食デー、もぐもぐ相談。わらべ歌遊び、誕生会。問い合わせ、成蹊保育園、中田2417-9、電話、483456。子育て支援センター万博、白梅保育園。6月の主な活動、父の日プレゼント制作、カレンダー制作、歯のお話、親子ビクス。問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話、92-4-4-4-6。 7627。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ。子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。表。乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年11月29日から12月20日生まれ、古河福祉の森会館、6月23日火曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年12月22日から令和5年1月14日生まれ、古河福祉の森会館、6月17日水曜、令和5年1月15日から1月26日生まれ、古河福祉の森会館、6月25日木曜、令和5年1月27日から2月10日生まれ、古河福祉の森会館、7月10日金曜。令和4年12月26日から令和5年2月9日生まれ、三和地域福祉センター、7月14日火曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。三和地域福祉センター、6月16日火曜。古河福祉の森会館、6月26日金曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館。7月23日木曜。7月30日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談1号のは、予約制。二次元コードがあります。妊娠産後の相談。育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。三和地域福祉センター、6月30日火曜、9時30分から11時30分、表、終わり。丸1、1ヶ月児健診。丸2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月児健診を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古河福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、丸1、丸2、 それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日。イオスホームワンパクステーション。期日。6月28日日曜。問い合わせ。イオスホームワンパクステーション。電話234120。やんちゃ森。期日。6月22日月曜。問い合わせ。やんちゃ森。電話929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、第3日曜日は、輪番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511、でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、6月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南、7日日曜赤十字、8日月曜西南、9日火曜古賀病院、10日水曜西南、11日木曜西南、12日金曜赤十字、13日土曜西南、14日日曜友愛、15日月曜西南、16日火曜古賀病院、17日水曜西南、18日木曜西南、19日金曜赤十字、20日土曜西南、21日日曜休診、22日月曜西南、23日火曜古賀病院、24日水曜西南、25日木曜西南、26日金曜赤十字、27日土曜西南、28日日曜友愛、29日月曜西南、30日火曜西南、7月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜西南、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある、小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。 茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。国民健康保険税率の変更。4月から子ども・子育て支援金制度が開始されました。また、現在国では県内保険料の統一を目指しているため、市では皆様に急激な負担を強いることのないよう、段階的な税率の見直しを行っています。詳細は、7月に送付する納入通知書、または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、二次元コードがあります。表、国民健康保険税率の変更の表があります。区分、改定前、改定後、増減の順に読みます。区分、医療給付費分、0歳から74歳。所得割、改定前 6.72%、改定後 6.70%、増減マイナス 0.02%。均等割、改定前 35,800円、改定後 44,000円、増減プラス 4,600円。区分、後期高齢者支援金分、0歳から74歳、所得割、改定前 2.85%、改定後 3.08%、増減プラス 0.23%、均等割、改定前 15,700円、改定後 19,000円、増減プラス 3,300円。区分、介護納付金分、40歳から64歳。所得割、改定前 2.30%、改定後 2.47%、増減プラス 0.17%。均等割、改定前 15,700円、改定後 18,000円、増減プラス 2,300円。区分、新設子ども・子育て支援納付金分、所得割、改定前なし、改定後 0.26%、増減プラス 0.26%。 均等割、改定前なし、改定後 1,700円、増減プラス 1,700円。 18歳以上均等割、改定前なし、改定後200円、増減プラス200円。合計、所得割、改定前 11.87%、改定後 12.51%、増減プラス 0.64%。 均等割、改定前 67,200円、改定後 79,100円、増減プラス11,900円。18歳以上均等割、改定前なし、改定後200円、増減プラス200円。
国民健康保険税は前年の所得をもとに計算されます。前年の世帯総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。収入のない人や遺族年金、障害年金のみを受給し、扶養に入っていない人も申告をお願いします。世帯内に未申告者がいる場合は、軽減判定がされません。表終わり。マイナ保険証の有効期限にご注意ください。国民健康保険。マイナ保険証には、マイナンバーカード本体と電子証明書の2つの有効期限があります。有効期限を過ぎると、病院等での受診に利用できなくなります。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能ですので、有効期限が切れる前に更新手続きを行ってください。なお、国保加入中でマイナ保険証を持たない人には、7月に新しい資格確認書を送付します。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111、二次元コードがあります。図の説明。マイナ保険証のイラストがあります。カード右にマイナンバーカード本体と電子証明書の有効期限が書かれているところを示しています。イラストの横に有効期限について、マイナンバーカード本体有効期限発行日から10回目の誕生日、確認方法、カード券面、左の図の青枠に記載、電子証明書、有効期限、発行日から5回目の誕生日、確認方法、カード券面、左の図の赤枠に記載、記載がない場合は、マイナポータルから確認かとあります。図終わり。古賀花火大会有料観覧席の販売。8月1日土曜に開催する第21回古賀花火大会の有料観覧席を窓口とオンラインで販売します。販売期間。窓口、6月9日火曜10時から、本部前堤防斜面席のみの販売となります。6月9日火曜から14日日曜は、市民優先販売期間です。オンライン、6月15日月曜10時から、内容、費用、本部前堤防斜面席、ブルーシート、一席4人まで、23,100円。フェアウェイ SS 席、椅子、一席1人、29,700円。フェアウェイ S 席、椅子、一席1人、14,300円。フェアウェイ S 席用テーブル、1台14,300円。フェアウェイ A 席、カラーシート、一席2人まで19,800円。フェアウェイ B 席、カラーシート、一席2人まで16,500円。フェアウェイ C 席、カラーシート、一席二人まで14,300円。カメラマン席、椅子、一席一人、22,000円。購入方法、窓口、10時から16時に、一般社団法人、古賀市観光協会、古賀文学館2階で購入、現金のみ。 月曜日を除く。オンライン。二次元コードからチケット販売サイトへ移動して購入。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会、古賀庁舎観光物産課内、電話 225111、二次元コードがあります。写真4枚、1枚目、写真の説明、夜空を彩る花火、2枚目から4枚目、座席イメージ、2枚目、フェアウェイ SS 席、3枚目、フェアウェイ A 席、4枚目、本部前、堤防斜面席、写真終わり。生き生きシニアの爽やか教室、栄養や口腔ケアに関する講話のほか、運動や創作活動などを行います。期間、丸1、7月29日水曜から令和9年1月27日水曜。丸2、7月23日木曜から令和9年1月21日木曜。丸3、7月21日火曜から令和9年1月26日火曜。各コース月1回から2回、全10回。時間10時から12時。場所丸1、イチョウプラザ。丸2、鶴田フクロウの森プラザ。丸3、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。対象、市内在住の65歳以上で全日程参加できる人。定員、各30人、多数抽選。講師、健康運動指導士、介護予防運動指導員、ほか。申し込み期間、6月5日金曜から19日金曜、窓口、電話、ホームページ、申し込み問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921、二次元コードがあります。爽やか教室に参加している皆さんの写真が2枚あります。旬のトウモロコシ、収穫体験。古賀市女性企業ネットワーク委員会、食友さんはが実施する収穫体験です。もぎたての甘くて美味しいトウモロコシを味わってみませんか？日時、7月12日、日曜、8時。場所、山田公民館。対象、市内在住の人。定員、20組、先着。費用、1500円。小学生以下、1000円。3歳未満、無料。当日納入。申し込み期間、6月5日、金曜から26日、金曜。窓口、電話。申し込み問い合わせ、三和庁舎農政課、電話761511。トウモロコシ収穫体験の様子の写真があります。